あなたの5分をちょっと拝借。こんにちは、ビーチの岡見文勝です。今日は2014年3月26日水曜日、六曜は先風先負けでございます。ちょうど先々週ですよね。先々週のこのラジオ神でもお話しましたけれども、 Windows マシンをね、買い替えるっていうところで、あの機種何にしようかってね、あの2機種に絞って悩んでるって話しましたけれども、あの先週末ですね、買い替えました。買い替えたっていうかね、まあ、新しい Windows マシンを導入ということでね、まあ、あれからね、いろいろあったわけですよ。やれ値段がね、なかなか下がらないだとかね、価格ドットコムでね。で、じゃあまあ結局しょうがないからってあるじゃないですけど、あるね、そのオンラインのところで、あのポイントがつくやつでね、でそのポイントさっぴいたら、一番安いと。でそのポイント分のね、あの周辺機器を結構買う予定もあったので、あ、じゃあポイント付きがいいなということで、今度注文したら、これが4月にならないと入荷しませんみたいなのが、注文した後に来て、とか思ってたところで、どうしようかなと。まあその注文した時にね、またその4月になったら消費税も上がったりするけれども、その料金は注文した時と同じ料金で買えるんですかとかね、なんかいろんな相談とか質問メールみたいなのをしてね、で、まあ大丈夫ですと、ね、で入荷したら連絡しますと言って、まあとりあえずじゃあ4月まで待つかと思ったら、急に先週入荷しましたっつって、あれなんか言ってた話と違うぞと思ったんだけど、まあ入荷するからいいかと思って、でとりあえず送ってもらってですね、先週末からちょっと使い始めてるということでね、まあ快適ですね。まあさすがに XP から 8.1 っていうこの進化っぷりもすごいのかもしれないですけど、まあこうもね、楽なのかと。前何ですかこれ、ポインティングデバイスっていうか、なんて言うんでしたっけ、ここカーソルをね、いじるところトラックパッドでね、Mac の方の MacBook とかの方だと、指2本とかね、指3本とかでいろいろと反応したりとか、画面スクロールとかも簡単でね、もう気づけば私もマウスを使わない生活になってたんですが、 Windows パソコンの方はなかなかトラックパッドが思うようにいかず、まあその前にマウスボタンみたいなのもあったりとかして、マックの場合はね、早々にトラックパッドの隅っこを押せば、マウスボタンみたいな動作をすることができましたけれどもね、XP の時代はなかなかそういうマシンがなくて、もうずっと結構イライラしてたんですけれども、新しいその Windows マシンの方はね、ちゃんとトラックパッドも普通にマックみたいに反応するようになってね、うわこれは使いやすいわと。でね、絵も綺麗だし、処理も早いし、もう立ち上げてからのね、もう起動時間っていうんですか、もう早い、こんなに早いのかと。まあだから最初あんまプログラム入れてないからってのもあるのかもしれないですけどね。でこれでまあこれいい機会だということで、無線 LAN のね、端末っていうんですかね、無線 LAN のルーターか、あれも今から10年近く前ですねにエアマックっていうね、やっぱりアップルの無線 LAN ルーターを使ってたんですけど、これからだいぶもう規格も変わってるということで、やっぱり NEC の A タームってやつにしたんですね。まあ、これもいろいろと選んだんですけども、最終的に A タームがいいんじゃないかというところで、まあ、いろんな人にね、どういうのがいいのかと聞きながら結局やったんですけれど、私ずっとね、Apple 育ちだったもんですから、その無線周りとかね、ネット周りのところはすごい簡単だったんですよ、設定が。ところがね、この新しいその無線 LAN にしたら、もう一回プロバイダーのね、アカウントから何からパスワードから入れなきゃいけないとか、なんだかよくわからない、ボタンを押したままどうこうだとか、ランプがついたらどうこうとか、なんかえらいめんどくさくてですね、結構その結果的にね、プロバイダーの書類がもうどっか行っちゃってて、肝心なパスワードとか分かんなかったか、まあこれはね、アップルエアマック新しくしても同じことだと思うんですけれども、これだから無線 LAN が起動するのに2日かかりましたね送ってもらったんですよ、結局もう一回ね、新しい会員証っていうことでね、ちょうど土日にね、作業してましたから、すぐには届かないっていうところで、で、まあ、電話でもね、聞けないですからね、パスワードとか ID とかね、そんなこんなで、だから、あ、これ使えないんだ、じゃあ戻そうかって戻してもね、もうダメなんですね、一度組み替えたものはね、もうこんな融通聞かねえんだと思ってね、もう今までどれだけアップルさんに楽させてもらったかっていうところを改めて思ったんですが、まあこれも無事通じるようになりましてね、開通しまして、まあ早いこと、まあそんなにね、結局なんだかんだ言ってね、 まあ、ルーターからこちらの速度と元々の、ね、来ている速度っていうのもあるんでね、そんなにあの目を見張るほど速くなったってわけじゃないですけど、まあストレスがなくなりましたね。もういつまで経っても読み込まないみたいなのがほとんどなくなりましたね。今までは結構そういうのがあったんですが、そういうのがなくなっただけでもこんなにストレスがなくなるもんなのかというところでね、まあ一方でちょっと今結構行き詰まってる仕事があるもんですから、なかなかねネットサーフィンとかもできずに、まあ今に至るわけですけれども、まあねこの買い替え良かったですいや Windows もね 8.1 触ってみたらね、あこんな結構使いやすいじゃんかみたいな、なんていうんですか、タイルモニターって言うんですっけ、タイル画面みたいなね、あれを早々にもうなくして普通のデスクトップにしたらもう快適なこと快適なこと、もうね、いやもうほんと楽ですよ。で今だから字幕制作もしてますけどね、これも本当になんか手軽にできて、いやこれね買い替えた甲斐はあるなと。でまた結構持ち運んでるんですけども、全然苦にならないですしね、こんな軽いのかと。下手すりゃ持ってるタブレットのねiPad Air と同じぐらいか、下手すりゃそれより軽いんじゃないかってぐらいね軽いんですよ。わこんな便利かっていうところね、ちょっと快適な PC ライフをねこれから送っていこうかなと。だから今年もなんかね生まれ変わったつもりでしたよ、今年の誕生日なんか生まれ変わったつもりで、なんかちょっと新しい人生始まるのかなともういい年になっちゃうね。まあそんなこんなでね、今年楽しくやっていきたいと思いますけれども、はい、ということで毎週水曜日は片言英会話のコーナーでございます。来たるね東京オリンピック2020にね向けて、まあ、別にそれに限ったことじゃないんですけど、英会話ね別に流暢に喋らなくてもいいと、文法も適当でいいと、片言でもいいからね、英語はこんな感じでね言えば相手に伝わると、海外から来た人にはね伝わるというところで、まあ主に今までは道案内とかね、あとは何かお困りですかみたいなところで May I help you みたいなね話もしたんですけど、今回はですねもう少しどういうふうに、例えば地名とかね駅名とかね、そういったものを言えばいいのかっていうのをちょっとまあ何でしょうね説明臭くなる話ですけれども、例えばね、渋谷駅に行きたいとね、あそこが渋谷駅ですと、ザッツイズ渋谷駅みたいなねまあ渋谷ステーションでもいいですけれども、これを一頃はその英語の部分はちゃんとね英語の発音して、でも日本語のところはね日本風の発音にするのがこれは筋ってもんじゃねえかというような風潮があって、で駅のアナウンスもね、だから next station is 渋谷みたいなね感じで急に英語の中で冷めた日本語がね入るっていう現象がありましたけれども、最近路線にもよるんですが、結構また前のようにね英語風の発音だから渋谷だと渋谷とかね品川とかね、なんかそういう風になってるのにお気づきになってる方いらっしゃいますでしょうか。その方がそういう風に向こうの人たちも聞いてくるわけなんですよ。どこに行けばいいのって書いてあって、横文字で例えばね品川って書いた時にね、日本語みたいに品川って読めないわけですよ、品川になるわけですよ。だからここに行きたいっていう時にあそこに品川があるよとかね、3駅乗ればね五反田だよって言って五反田みたいなね形で言うっていうのが、やっぱりこれね道案内とかそういったところにつながるんですよ。だから無理にね語に行っては語に従うでね日本語の発音でなんて聞き取れないんですよね。だからまあかろうじてね渋谷は渋谷って言ってるの渋谷と同じかなと思うかもしれないですけど、これなかなか分かりづらいですね。だから丸の内ラインみたいなね、丸の内線って言われてもピンとこないんですよ。ここら辺のところねちょっとね意識していただけると、それだけでもなんかね道案内、やりやすくなるんじゃないでしょうかね。まあ、だから電車の駅だったらね、その今だったらアナウンス、車内アナウンスで英語も流れてきますから、そこら辺を参考にしてね、教えてあげればよろしいんじゃないでしょうか。あと何駅でね、神奈川、まあ、神奈川って行くって言葉もないかもしれないですけどね、横浜とかね、池袋とかねそういったところ、新宿とかね、そういったところをね聞いて、普段意識して聞いてみるのもね、なかなか面白いんじゃないでしょうかね。意外とねそんな発音するんだっていうのがありますんでね、そこで一つ一つ覚えていくと結構楽しいと思うんでね、なんか気づいたらちょっと覚えてみてくださいね。自分の住んでるところが果たして英語で英語っぽく言うとどういう風になるのかっていうね、でも片言でもそれでも通じますからねはい、ということで5分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた See ya!